それでは、始めますね。エペソビトへの手紙の5章になります。今日はですね、1節から21節まで学びます。続いているんですけれども、その続きというのはですね、5章の9節まで続いてですね、そして、5章でですね、6章の9節まで続いて、そして最後に6章の10節からですね、最後までというふうになってきます。ちょっと長くなりましたので、5章の21節のところで切りたいと思います。でここでのテーマはですね、1節に書いてあります。神に習うものとなりなさいというところです。神に習うものとなりなさい。パウロは1節でこう言ってます。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。ですからとパウロは話してますけれども、4章の32節にそのどこからかということが書いてあります。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとあります。ですからと続くんですけれども、ここで神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにというところにつながってくるわけなんです。私たちは互いに親切にして心の優しい人となって許し合うんですけれども、その基準は何かというと、神がキリストにおいて私たちを許してくださったというものなんですね。ですから、ここまで許せばいいではないかとか、あそこまで許せばいいではないかということではなくて、神がキリストにおいてあなた方を許してくださった。ペテロも言いましたね、何回許せばいいんですか、7度ですかって聞いたら、イエス様は、7回とは言いません、7の70倍と言いますと言われました。これが基準なんです。そこで愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと、パウロは進めています。神が基準となっていきます。でここでの習うという言葉ですけれども、これはですね、模倣するとか真似をするという意味になります。モノマネ大会とかですね、日本人は模倣することが上手だというふうによく言われますけれども、その真似事がここで使われている言葉です。ですから私たちは神様をモノマネするんです。神様を真似るんです。そこで、基準という言葉を私先ほど使いましたけれども、そういう言葉を使うとですね、誤解を受けるんですね。何かこうなんだか道場みたいにですね、一つの基準があってですね、その基準に達するために自分を鍛錬していく、神に近づいていくんだと考えます。けれどもそのような考えではここではないんですね。ここで愛されている子供らしくというふうに書いてあるのを見てください。愛されている子供らしくなんです。親が両親をに愛されているということを知っている子供らしく、神に習うものとなりなさいと続いているわけなんです。子供が、この大人の基準に達するようにですね、一生懸命何かをするのではありません。どのようにするでしょうか。子供はですね、まず親に愛されているということをよく知っています。親が全ての命のもとであるということを知っております。ですから親がなすこと、または言うこと、それをですね、ことごとく真似をしていくんですね。私たちも子供に伝道しておりますのでよくわかるんですけれども、この親のですね、特徴というか、この性格というかですね、考え方というのを拡大鏡のようにですね、全てを表すかのように、この現れてくるんです。で、親に指を私は指すことはできなくてですね、自分にも返ってくるんですけれども、私が教えている通りにですね、子どもたちは受け止めていってですね、そして本当に自分が持っているものがですね、もっともっとですね、拡大されている形で、いい面でも悪い面でも如実に現れてくるわけなんですね。それが子供なんです。で子供っていうのは真似するのがうまいんです。だから言語も子供が習うのはうまいんです。で発音にしてもですね、大人はなかなか真似るのは下手くそな、できないんですけれども、子供は、かなり上手にできるわけですね。だから愛されてる子供らしくっていうふうに出てるんです。 私たちは、まあ、日本人で、まあ、真似るのがうまいと、まあ、先ほども話しましたけれども、そこにおいてですね、まあ、いつも間違ってしまうのは、形式ですね。こう形式を真似ていこう、形を真似ていこうとしてしまいます。けれどもですね、神様を真似てみるということをですね、少し考えていったらいいと思うんですね。あ、神様はこういう方なんだから、だから私も真似ていってみよう。神様を観察して、神様を見てって、愛されている子供らしく、つまり神様に本当に自分は愛されているんだということをですね、素直に受け入れた中においてですね、あ、神様だったらこうするな、神様だったらああするなというふうに考えていくんだ。それがここで言っている神の、ね、神に習うものなということなんです。で、そしてその習うものとして、行っていく進め、行っていくべきことが、パウロが進めとして書いていってます。2節です。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。愛のうちに歩みなさい。これが、神に習うものとしての一つ目の勧めになります。愛のうちに歩む。で、次にキリストもあなた方を愛してとあるように、私たちがキリストによって愛されている、キリストが私たちを愛してくださったんだということをですね、深く理解して、深くその交わりの中にいて、そして生きていくということが愛のうちに歩むことです。そしてそのような愛に満たされているときにですね、私たちは自分だけではなくて他の人たちにもその愛を分かち合っていこうとします。つまり他の人たちを愛していくということであります。で、どのようにイエス様が私たちを愛してくださったかというと、ここに書いてある通り、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたとあります。これ私、読んだ時にですね、まあ、ずっと前にクリスチャンになったばっかりの時に読んだ時に、香ばしい香りって何なのかな、香すぎなのかなって思っておりました。けれども違うんですね、これはレビ記の全書の生贄のところの話なんです。レビ記の一章を開いてみましょうか。レビ記の一章です。3節から読んでみますね。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこらなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛を誇り、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。ここのなだめの香りの火というのが先ほどの香ばしい香りになります。イエス様ご自身がほふられた傷のないお牛なんだということです。そして、手を置かれて、その人の代わりに、ご自分が、このほふられていくわけです。血を流されて、そして、この清い神の火の中で燃やされて焼かれてですね、それが受け入れられたということなんです。この受け入れられるんですね、この喜ばれる主へのなだめの香りの火、これが香ばしい香りなんだ、神様によって受け入れられるんだということです。まあ、この動物であればですね、かわいそうだなと思う気持ちもあっても、まあ、動物だからというのがあるかもしれません。 しかし神の御子ご自身が、神ご自身がこの全焼の生贄となってくださったんだ、それほど私たちを愛してくださってるんだということになるわけなんですね。このことを知っているとですね、愛のうちに歩むというのは一体どういうことかが分かってきます。パウロは次に3節にこう言ってます。エペソの5章の3節に戻ります。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。聖徒にふさわしくですね、この聖徒っていうのはですね、このハギオスという言葉、清いという言葉が使われています。この、清い、ものにふさわしくということですね。不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。愛のうちに歩むときに、これらのものは反対のことなんです。愛入れないことなんですね。日本語において愛という言葉を使うときには、いやらしささえも感じるわけですね。男の人が男の人に向かって、私はあなたを愛していると言ったら気持ち悪いわけですね。それは愛という言葉が男女間の恋愛の言葉として使われて、結婚外の性的関係においてもこれは使われていくわけですね。けれども聖書においては、それは愛という言葉、愛というものから程遠いもの、いやむしろ正反対のものなんだということをですね、私たちは知らなければいけません。聖書の中で主が愛しておられるということが最初に述べられているのは、新明記の4章の37節なんですね。そこにはですね、主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出されたとあります。主がイスラエルの民を愛してくださったから、イスラエルを選んでくださって、そしてエジプトから連れ出させてくださった。その愛はですね、いつまでも変わらない常しえの愛を持って主は愛しておられたんです。ですから、彼らが不従順になっても主は決して彼らを見捨てることはなさらずに、そしてご自分の契約の中でご自分は動かれたんです。これとっても大事なんですね。神でさえもご自分の契約の中に縛られていたんです。それから外れて動くことはなされなかったんです。約束を実現される方、それをご自分で破棄しない約束に縛られた方だったんです。そしてご自分がどのような方であるかを、いろいろな形で預言者を通して教えてくださって、いろいろと明らかにされていったんです。ですから私たちが神と考えるときに考えてしまうのは、なんか気まぐれな方、また何を次にするかわからない方というものがあります。けれどもそれは全く違うんですね。神はご自分を明らかにしておられます。私はこういうものなんだよということをですね、いろいろな面から表してくださって真実を尽くしてくださるんです。その約束とご自分の性格、性質に合わせて動かれる神であるんです。これが聖書で言うところの愛なんです。ですから不貧困、汚れ、むさぼり、これがですね、愛からいかに離れたものであるか、逆のことであるかということを私たちは知っていきます。でそれをパウロは口にすることさえもいけませんと言ってます。で4節です。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。話にさえも、冗談 にさえもそれを行ってはいけないんだということです。むしろ感謝の言葉を話しなさい、感謝しなさいと、パウロは進めています。けれどもなんでここまでパウロは強調しているのか、次に書いてあります。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰でもキリストと神の御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。パウロは 御国に入ることができなくなるんだよと言ってるんです。貧困、汚れ、むさぼり、このむさぼりっていうのは性的なむさぼりですね。ここで話されているいわゆるお金とかそういう、まあ同じむさぼりっていう心ですけれども、まあ、性的なものにおけるむさぼりであります。そのむさぼりを行っていたらですね、御国を相続することはできない、つまり救われないということです。でこういう話をすると、ちょっと待ってください、救いというのは神様の恵みによって信仰によるのではありませんか、あの人は今貧困を行っているけれどもイエス様を信じているんですというふうに言う人がいるかもしれません。しかしパウロの言葉を見てください。6節、虚しい言葉に騙されてはいけませんと言っています。それは間違ってるんです。そして神の怒りはそのような行いのゆえに下るのですと言ってるんです。そのような行いのゆえに神の怒りが下るから、私たちは、悔い改めてですね、そしてキリストの十字架にある神の憐れみにすがって罪の許しを得て清められていった、それが救いなんです。けれどもその中に生きているということは、ありえないことなんですね。マタイの福音書の7章の21節には、主よ主よという者が皆天の御国には入るのでなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言っています。ですから騙されてはいけない。そしてこの行いについては、私たちは口にすることさえもいけないんだということなんですね。そして7節に、ですから彼らの仲間になってはいけませんとあります。そのような行いをしている者たちと行動を共にしてはいけないんだということです。パウロは8節からまた新たな勧めをしています。光の子供らしく歩みなさいということです。8節です。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。この暗闇でしたがと書いてますけれども、知性において暗くなりという言葉が前の章、4章の18節に出てきましたね。彼らはその知性において暗くなり、彼らにある無知と頑なな心のとのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚になった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るになる。これが暗闇ですですね。しかし今は主にあって光となったわけです。キリストによって神の知識に至ったんです。神の命を得たんです。そして新しい人、義と正にかたどり作られた、神様によって形作られた新しい人を私たちは身につけたんです。これが光となったということです。ですから光の子供らしく歩みなさいということです。でこれは何かといったら、7節に書いてある具体的には、彼らの仲間になってはいけない、暗闇の技に加わってはいけないんだということになるわけですね。で9節が、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのですとあります。光というとですね、悟りというふうに私たちは考えてしまいます。悟る、それもあるんですけれども、仏教用語でも使われてますし、哲学でも使われてますよね。光が投じられるということで、悟る、理解するということですね。しかしここで言ってる光というのはどうですか。光の結ぶ実は善意、正義、真実、つまり良い行いが伴っている、清い歩みをしているということです。これ行いが伴っている、清さがある、これが光であるわけなんです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。このような暗闇の世に生きているときに、自分もまた気をつけていないと、その暗闇の仲間になっているわけなんです。ですから見分けるという作業が必要になってきます。見分けというのは テストするという意味というふうにも訳していいのではないかと思います。あるですねことがあって、これは果たして主に喜ばれるのかどうか、それを自分で点数をつけていくんです。映画でアメリカではですね、成人向けだけではないんですね、いろいろなレーティングっていうのがあります。評定があります。何がありましたっけ、親同伴というのと、あと何か、何だっけ、親同伴と R18 っていうのは18歳以上でしょ、あとは何だっけ、
G とか
さ、 G は何、
グッドっていうか、誰でもいい、
誰でも OK だとかですね、いくつかあるんです、3つか4つあるんですね、もっとあるかな、
X とかもあるから、いっぱい
あ、いっぱいあるんですね、いっぱいあるんですね、いっぱいあるんです。でそれは一つ一つですね、この見分けていってるんですですね。しかし私たちクリスチャンは他にそれを任せるのではなく、自分自身で点数をつけていくんです。これは主に喜ばれるかものかどうかということを見分けていく必要があります。これを積極的に行って、あ、これはこういうものがやってるから大丈夫なんだではないんですね。私たちは一つ一つをですね、これは主に喜ばれるのか喜ばれないことなのか見分けていかなければいけないんだということです。そして、これは喜ばれない、主が悲しまれるものだと思ったら、避けるわけですけれども、単に避けるだけではないんですね。11節を見るとですね、明るみに出しなさいという言葉が出てきます。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。明るみにする、明るみに出す、これもっとなんていうんですかね、はっきりとした言葉を使うなら暴露するっていうふうに言った方がいいかもしれませんね。明るみに出すんです。私たちが主にあって清い歩みをしているときに、周りの人たちが自分たちは何を行っているのかを知っていくことになります。私たちを内にある光を輝かせないようにするのではなくて、世に分かるように光らせていかなければいけないんだということです。イエス様が言われました。明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちは光の中に、光の子供として歩む中においてもですね、光を持っていて、あ、これはいけないことだから避けようだけではないんです。その中において自分たちはどのような光を持っているかということを表していくということが必要なんです。隠してはいけない、明るく出すということが必要なんです。私が関心を持った話があったんですね、関心した話があったんですけれども、デイビッド・ホーキンですね、いつも私が話す尊敬している聖書教師ですが、彼が床屋で髪を切ってもらっていたんですね。その時に床屋の人が他の人と話をしていたんです。とっても下品な話だったそうです。でそこで彼は、もう帰ります、あなたたちの話をもう聞きたくありませんと言って出て行きました。で床屋さんは、まだ終わってませんと言ったんですけれども、お金をちゃんと払って結構ですと言って床屋を出て行ったんです。それを聞いてですね、私だったらどうかなと思いました。私だったらもったいないとかですね、お金がですね、お金もったいない、または中途半端に切られてるから恥ずかしい、この場をなんとか乗り切ればいいやと思っていたと思いますけれども、それはこの言葉ですね、パウロの言葉を読むと間違いだということがわかるんですですね。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしてはいけないんだですね。下品な言葉というのは必ず私たちの頭にすりつけられますですね。この不貧困は、この映像としてですね、いつまでも残ってしまいます。ですから私たちは避けなきゃいけないんです。でそれだけではなくて、明るみに出すんです。そのなぜここを離れていくのか、そのデイビッドは、 話したわけです。その言葉、あなたたちの言葉をもう聞くに耐えませんと言ったんですね。もちろん丁重にですね、こうなんですか、攻撃的になるとかそういうことでは全然ありませんね。丁重にですね、こう説明して、そしてそこで去っていくですね。これによって彼らが自分たちが何を話していたのかということを気づくわけです。でこういうことをするとですね、そんなことしたら嫌われるじゃないか、でキリスト教の印象が悪くなるではないか、愛の宗教なのに裁いている宗教っていうふうに見られるではないかとなります。ところがそれも違うんだということをパウロは話していきます。13節、けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われます、眠っている人よ目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。暗闇の技を明らかにすると人は光のところに来るようになるということなんです。イエス様もニコデモにお話をされているときにそのことをおっしゃいました。有名な箇所ですけれども、ヨハネの3章のところにこう書いてます。その裁きというのはこうである、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。このように光の真理を行う者、それは光の方に来るんだということなんです。明らかにされると2つの反応をします。今私が読んだように、暗闇を愛している者はそのところに来ません。しかし自分の行いに気づいて悔い改めて神を信じる人たちも起こってきます。その人は光となるんです。自分自身も光となるんですですね。このように暗闇の中にいて、ここでパウロが引用しているように、眠っている者が目を覚ますことができます。そしてキリストがあなたを照らされるとあるように、その人が世の光となっていくことができるわけなんです。ですから明るみにしなさいとパウロは言っています。この明るみにしている作業が私たちには必要なんですね。隠していてはいけません。そうするといつの間にかその光さえも取り上げられてしまうと、ルカの福音書には警告として載っています。明るみに出し続けていく、それが私たちにとって必要なことなんです。ですからまたまとめますと、生徒の間では不貧困、そのようなものは口にすることさえいけない。そして、仲間入りしないで明るみに出すということです。もう一歩進んでパウロは今度は賢い人のように歩みなさいという勧めをしています。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。パウロは今ここで話している人たちはエペソにいる信者たちです。エペソという町は、コリントと同じようにですね、異教的な社会ですから、不貧困とか汚れが充満して口に出すことさえも恥ずかしい暗闇の技があったわけです。でそこでパウロは同じようにですね、ここでも悪い時代だからですと言ってます。悪い時代というのは神様の怒りが、この下されるところの時代、そして主が再び来られて裁かれるところの時代であります。でこのような時代に住んでいる者にとって大事なこと、それが賢く歩むということです。私たちの周りには特に罪でも、また肉の行いでもない事柄というのが中間体と言っていいでしょうかね。特にこう道徳的倫理的な側面を持たないものってのありますね。テレビとか何でもいいですよ。時間であっても、窓であっても、家であっても、とにかくその罪でないものですね。そういうものはあります、たくさんあります。けれども気をつけて歩まなければいけない ということなんです。よくよく注意していかなければいけないわけです。なぜかというと、サタンが、悪魔がですね、徘徊している、主の技を、破壊しようとしてですね、うろついているわけなんですね。先日、ある兄弟とですね、電話で話すことができたんですけども、韓国の人と結婚している方です。でその彼はですね、北朝鮮の国境地域の方面に選挙目的で数回訪問してるんですね。でそこにですね、韓国の方から来ている選挙団体がいます。そして北朝鮮からの難民を助けて、そして伝道しているわけですけれども、2つのグループと言ったらいいでしょうかね、があるんです。あるそうなんです。で一つは大声で祈ったり、また人目につくような形で伝道している人たちがいます。でそのためにで、ね、当局から捕らえられて捕まえられるんです。で本人たちは主のために捕らえられたのだと思っているかもしれません。ところがですね、当局はそれによってキリスト教が邪教なんだ、新興宗教なんだ、取り締まらなければならないというふうに考えてしまうわけなんですね。ですから、もう一方のグループは静かにですね、その全員を助けることはできないけれども、個人レベルで一人一人に教えて、静かに祈り賛美し礼拝し、そしてですね、このそこにいる現地の中国人にも伝道しているわけですけれども、その人たちにはですね、多くの人がですね、こう言葉、文字さえも書くことができ、文字を書くことができない、そういう人たちにですね、こう文字を教えたりしてですね、このようにしてですね、地道な働きをしているクリスチャンがいるんです。でパウロがここで話しているのはどちらですか？後者なんです。賢い人のように歩んでいるか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさいと言ってます。別に大声で祈ることも伝道することもとっても良いことなんですけれども、悪い時代なんです。悪い時代だから主の技を壊してしまうその要素がたくさんあることをよく知りながら、この歩んでいかなければいけないんだということです。で次に17節ですが、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいとあります。先ほどは10節ですけれども、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいとありましたね。でこの喜ばれることっていうところから、御心は何であるかっていうに変わっているというか違うところですね。先ほどはもうはっきりしているわけです。暗闇の技だから喜ばれることはっていうことが関わってきますけれども、今度はですね、御心は何だかっていうことなんです。別に悪いことじゃないんです。伝道することだって、大声で祈ることだって、他にもいろいろありますね。いや逆にいいことですね。でも見分けるんです。ここでは御心は何なのかということをよく悟っていく必要があります。ですから私たちは御言葉によって、これは御心なのかどうかということを客観的に冷静に見分けながら調べていかなければいけないということです。これに関連してパウロは次に、御霊に満たされなさいという勧めをします。また酒によってはいけません、そこには法度があるからです。御霊に満たされなさい。御霊に満たされるという言葉をクリスチャンはよく使いますけれども、その意味についてよく分かっている人がどれだけいるでしょうか。御霊に満たされるというのはどういうことか分かりますかって聞かれるとですね、なかなか分からないかもしれません。である人たちは感情的になって理性を失うことが御霊に満たされることだというふうに思い、また多くのクリスチャンもそうならないと御霊に満たされないのかと思っていますけれども、違いますね。ここでパウロは、賢い人のように歩んでいるかどうかという中で御霊に満たされなさいと話しています。知恵と知識によって歩むんですね、御霊に満たされているときに。で、御霊がどのような方か私たちは知らなければいけません。イザヤ書の11章の2節にこう書かれています。その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、 主を知る知識と主を恐れる霊である。ここに喜びの霊、愛の霊って書かれてたでしょうか。それもありますね。結ばれる身としてあるわけです。で、御霊の愛という言葉もパウロの手紙の他のところに出てきますけれども、知恵と悟り、計りごとと能力、主を知る知識と恐れる霊、御霊というのはこのような方なんです。しかしながらパウロは今ここで酒によってはいけないということと一緒に御霊に満たされなさいというふうに言ってるんです。なぜ突然酒によってはいけない、一見全く逆のことを話していることがですね出てきているかと言いますとですね、実は酒に酔いしれたいと思うその願いと御霊に満たされたいと思う願いというのは実は同じなんです。共通しているところがあるんです。酒に酔ってしまいたいという欲求、これは一体どういうことでしょうか。羽目を外したいというふうに一言で言ったらいいかもしれませんけれども、普段の生活において、仕事において自分の計画を立て実行し、人間関係においていろいろな摩擦を経験し、神経が私たちは疲れてきます。ですから自分自身で考えるのを停止したいと思うわけです。で、それの一番いい方法は酒なんです。自分以外のもので支配されるわけです。そして酒を飲んで羽目を外すですね。自分ではない他のものによって支配されている自分を発見するわけです。これが御霊によって満たされることと似てるんです。つまり私たちが自分自身の知恵で考えているとどうなるかというと疲れてきます。伝道者の書には知恵を尽くして労苦しても虚しいという言葉が何回もソロモンによって語られています。で、知恵を尽くしたら労苦が増えるんです。そしてクリスチャンも同じなんです。自分自身でクリスチャン生活をする、御言葉を行っていく、祈っていく、これこれをする、あれこれをする、そうするとですね空回りしてきます。で、なんでこういうふうにクリスチャン生活をしているのかが分からなくなってきます。そこで影響力を欲しているんです。自分ではない、自分の意思を乗っ取る、自分の意思を牛耳る、そのような影響力を望むわけなんです。そこで御霊が、御霊は影響力というか力というよりもこう神ご自身である人格がありますけれども、御霊を、求めるわけです。で、私たちは御霊を求めなければいけません。聖霊を求めなければいけません。これを満たしてくださる、自分が本当に、自分の知恵ではなくて神の知恵によって、神の知識によって生きていく、それは御霊によって満たされることなんだということなんです。で、御霊に満たされると楽なんです。もちろん労苦はあります、大変ですけれども楽なんです。で、こう言うとなんかおかしいなと思うかもしれません。でもイエス様が言われました。くびきを負いなさい、私のくびきは軽いんです、私から学びなさい。また第一ヨハネには、神の戒めは重荷にはなりませんと書いてあります。戒めを見て重荷になってますか。正直なってたら御霊じゃないんですよ。御霊に満たされてないんです。重荷ではなくて、大変だけど、いろいろ戦いはあるけれども、けれども楽なんです。この領域に入るというのは何でかという、入れるのはそれは神から知恵と知識が与えられているからなんです。そしてその中によって生きていくということなんですね。この御霊の現れとして、次に、賛美をするということをパウロは語っています。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。皆さんの心から賛美があふれてるでしょうか。いや、勧めとしてパウロは書いてますから、賛美しなければいけないんです、どのような時でも。で、ここで書いてあるのはですね、 なんて言ったらいいでしょうかね、もう普段の空気のように賛美しているということです。歌を歌っているということです。寝床から起き上がったとき、トイレで用を足しているとき、皿を洗っているとき、電車の中でつり革につかまって立っているとき、声を出さなくてもいいです。賛美をしてみましょう。そしたらですね、この御霊に満たされるっていう中に入っていくことができます。そして次に、いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさいとあります。賛美だけではなくて感謝します。いつ感謝しますか？いつでもですね。いつでもです。で、どのようなことについて感謝しますか？全てのことについて感謝します。一部のことではありません。誰を通して感謝しますか？イエス様を通して感謝します。そして誰に感謝しますか？父なる神に感謝します。ああ、感謝ですね。感謝の心を持ってというふうに言われますけど、単なるそういうことではないです。父なる神に感謝していく。感謝を捧げるんですね。感謝というのは捧げるものなんです。捧げます。このようにして、捧げます。で、次に御霊の満たしの表れとして、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさいとあります。私たちは誰にも従いたくないという肉の性質を持っています。自分の意思を貫きたい、自分をが支配したいという思いを持っています。で、クリスチャンだと、私はキリストに従っているけれども、あなたには従いませんと言います。でもこれは違うんですね。ここ見てください。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。イエス様に従うということはですね、互いに従うことなんです。主に従うように人にも従っていくんです。で、これが御霊の満たしなんです。で、その従っていくということが22節以降から書いてあるわけですね。妻たちよ、あなたは主に従うように自分の夫に従いなさい。そして6章の1節には、子供たちを主にあって両親に従いなさい。で、6章の、5節ですね、奴隷たちを主人に従いなさいと言っていて、このような関係の中で満たしを受けなさい、御霊の満たしを受けなさいということであります。こうして神に習うものという題で語りました。愛の中に歩む、光の子供として歩む、賢い人のように歩むということであります。感謝します。お祈りしましょう。愛する主よ、感謝いたします。このようにして、一つ一つの具体的な進めを読んでいくことができました。もう説明の必要もありません。ただこうしなさい、こうしなさい、こうしなさいという、この進めをいただきました。あとはこうしていくのみです。主よ、不貧困、この言葉、下品な言葉、これらを捨てて、そして、本当に、この愛のうちに歩んでいきたいと思います。また暗闇の技に仲間入りすることなく、明るみに出していきたいと思います。そして賢い人のように十分に気をつけて歩んでいきたいと思います。神様、御霊で満たされていきます。主を感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。